9日火曜日の小樽しりべし版です。年齢や性別、障害の有無にかかわらず共に暮らす共生をテーマにしたイベント、小樽暮らしたい共生フェス2025が7日、小樽市築港の大型商業施設ウィングベイ小樽で開かれ、様々な世代の市民が理解を深めました。北海道再生会の主催です。会場では認知症の人や地域住民らが交流する小樽オレンジカフェ実行店が設けられ、縁日コーナーや介護予防体操などがにぎわいました。このほか来場者は血圧や視力を測定したり、地元の中学高校の吹奏楽部による演奏を楽しんだりしました。次です。小樽市はヒグマ出没時の対応を地域ごとに定めた小樽市ヒグマゾーニング計画を策定しました。市内を4区域、ゾーンに分け、対処方針をそれぞれ定めたほか、6カ所を対策重点エリアに指定しました。出没時の迅速な対応につなげます。北海道は昨年12月に改定したヒグマ管理計画に、熊と人の住み分けを図るゾーニング管理の導入推進を明記。今年3月、市町村に策定のガイドラインを示していました。小樽市はハンターを中心に意見を聞くなどして8月に策定しました。ゾーニング管理は、熊出没時の対応を区域ごとに変えることで人身事故や農業被害などを減らします。ゾーンは熊の生息に配慮する山奥などのコア生息地、熊の個体数を管理する近郊林などの緩衝地帯、熊を寄せ付けない対策を行う農業地域などの防除地域、熊を侵入させない市街地などの排除地域の4区域です。市の計画では、海側から高知の住宅街までを排除地域、天狗山や中央墓地周辺などを防除地域としました。おおむね過去5年以内に熊が出没したり目撃情報が多く寄せられたりした6地区は対策重点エリアに指定、区域に応じ箱罠を多く設置したり優先的に草刈りを行ったりします。ゴルフ場、採石場、自衛隊の敷地は土地所有者が対策を実施するその他としてゾーニング管理には含めていません。市農林水産課は従来は問題個体ごとに個別対応していた。事前にゾーニングすることで関係者間で共通認識を持って素早く動けるとしています。次です。定例小樽市議会は8日本会議を再開し、各会派の代表質問に入りました。狭間市長は JR 小樽駅前広場の再整備について、隣接するビルの再開発と一体ではなく、単独で進めることを町内で検討していると明らかにしました。駅前広場は観光客の増加などもあり、安全上の課題が出ています。市はこれまでは、広場再整備は隣接する駅前第一ビルの再開発とセットで行うとしていました。第一ビルは、地権者らで作る準備組合が建て替えを目指していますが、スケジュールは決まっていません。狭間市長は、駅前広場の安全性確保のため、ビル周辺の再開発と切り離すことも検討していると述べました。次です。小樽双葉校科学同好会に所属する、いずれも3年の中村さんと細田さんが、小樽の地質をテーマにした研究をポスターにまとめ、14日に熊本県で開かれる日本地質学会のジュニアセッション高校生以下の部で発表します。2人はまとめるのは大変だった、しっかり研究の成果を見せたいと意気込んでいます。2人は昨年春から総合的学習の一環で小樽の地質についての研究に取り組んでいます。昨年12月には東京でも研究発表を行いました。2人が研究するのは市内おしょろ地区と桃内地区の海岸周辺の地質について、 現地に何度も足を運び、実際に岩の形状や地層などを観察し、両地区で海底火山の噴火の仕方や時期に違いがあることをまとめました。外部講師で小樽商科大非常勤講師の松田さんから指導を受けて、参考文献などにも目を通しました。熊本での発表に向け、2人は自分たちの言葉でしっかり答えられるように頑張りたいと力強く話しています。次は余市からです。余市署は大規模災害による停電に備えた信号機復旧訓練を JR 余市駅前の国道交差点で行いました。被災時は主要道路への大量動員が必要になるため、交番勤務の警察官らが復旧の手順を確認しました。次は積丹からです。任期満了に伴う町議選は9日告示されます。投開票は14日。定数9に対し立候補を予定しているのは現職9人、元職1人の合わせて10人で、最後まで情勢を見極めたいとする人も含まれるため、選挙戦となるかは流動的です。次は鴨江内からです。北海道教育大岩見沢校まちづくりデザイン研究室の学生7人と村民が協力して制作した絵画が村役場1階ロビーに展示されています。絵画は8月23日に村役場駐車場で開かれた鴨江内魅力祭りの会場で、学生たちが準備した下絵に来場した村民らが絵の具やクレヨンで即興で色を塗るライブペインティングの手法で作成。25日に学生らを指導する酒井准教授と学生たちが高橋村長に贈呈しました。次は泊からです。新たなにぎわいを作ろうと、泊村商工会は6日、村商工会館で第1回納涼ビアホールを開き、多くの家族連れらが訪れました。次はくっちゃんからです。本年度のくっちゃん消費者大会が町文化福祉センターで開かれました。北海道の職員2人が化学肥料や農薬の使用を抑え、地球温暖化や環境破壊を防ぐクリーン農業について講演しました。くっちゃん消費者協会の主催で8月26日に開かれ、およそ100人が参加しました。次はニセコからです。任期満了に伴う町長選は9日告示されます。立候補を予定しているのは、いずれも無所属新人の4人で、投票は14日で、即日開票されます。選挙戦となるのは片岡町長が初当選した2009年以来16年ぶり。4人が出馬すれば1970年以来55年ぶりとなります。次もニセコからです。尻部市総合振興局は2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボン北海道の出前講座をニセコ中で行いました。講演は8月25日に行われました。もう一つニセコから。岩内町出身でニセコ町ゆかりのイラストレーター藤倉秀幸さんの作品展が有島記念館で開かれています。今回は代表作である JR 北海道の社内紙の表紙絵に加えて、貴重なアクリル画も展示されています。10月5日まで、入館料は一般500円など、月曜休館です。次はスッツからです。任期満了に伴う町長選、10月23日告示、28日投開票で、7選を目指す現職の片岡春夫氏の講演会事務所開きが8日、町新栄町で行われました。次は、人小樽発です。小学生向け産業体験イベントを開催、渡辺千佳さん、44歳。小樽商工会議所青年部で、2024年度に発足した人口減少対策委員会の初代委員長、子どもたちの郷土愛を育み、 将来の定住につなげようと、小学5、6年生向けに、漁業など小樽の産業体験イベントを開いています。大人になった時、ふと体験を思い出して、小樽に気持ちを向けてもらえればと願います。小樽出身、専門学校進学で移った、東京で18年間過ごし、2016年に帰郷、2017年にメガネの佐藤、花園さんの3代目になりました。居住地と観光地が混ざり合う小樽は面白い街、子供たちに魅力を伝えたい。人、小樽初でした。これで9日火曜日の小樽しりべし版を終わります。